じゃあ、ヨナ祈ると題しまして、新井先生の説教をいただきます。
罪に汚れた都、ニネベに対して裁きの警告をするよう神様に命じられた預言者のヨナ。しかし彼は何を思ったのか、神様の命令に逆らってニネベの都とは逆の方角にあるタルシッシュというところへ旅立っていきました。船に乗ったヨブを待っていたのは大嵐でした。ヨナの乗った船は荒れ狂う海で木の葉のように波に揉まれて沈みそうになります。船員たちは荷物を海に投げ捨てて船を軽くするなど、船が沈まないように必死に対策を講じました。それでも嵐はますます強まるばかりで、船内ではこの災いの原因は何なのだ、それを探るべくくじ引きが行われました。くじ引きは神様のお告げだとこのように信じられていたからであります。そしてそのくじは見事にヨナに当たりました。船員たちに理由を聞かれたヨナは、自分が神様の命令に背いてニネベに行かず、逆に逃げるようにしてタルシシュに向かってきたということを伝え、それと同時に自分を海に放り込んでください、そうすればこの嵐は収まりますと言いました。船員たちはもちろん躊躇するのですが、このままでは全員が嵐に飲み込まれてしまうと判断をし、仕方なくヨナの申し出通りヨナを嵐の海に投げ込みました。今日はこの先の物語です。ヨナにとって海に投げ込まれる、これはヨナの終わりを意味するのは言うまでもありません。船さえも沈もうかという大嵐の中です。彼は何に一つも助かる見込みはなかったでしょう。彼は海に放り込まれるときにすでに諦めていたに違いありません。しかし神様は大きな魚に命じてヨナを飲み込ませました。ヨナは気づきますと魚の腹の中におりました。安全というのとは、まあそういうところからはほど遠かったと思われますが、少なくとも彼はまだ生きていた。予想していた結末からすれば、はるかに良い状態に置かれていることに気づきました。そこでヨナは祈り始めるんです。はじめに彼は今置かれている自分のことを振り返ってこれを表現しました。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の淵から助けを求めると私の声を聞いてくださった。ヨナがこの嵐の海に投げ込まれなければならない、そのような状態を作ったのは紛れもなく彼自身であります。しかも自分だけではなく、同じ船に乗っている見知らぬ隣人たちをも命の危険にさらしてしまいました。これはヨナが神様の命令に背いたことを彼自身に後悔させるには十分すぎる、そのような出来事となりました。 ですから彼は自らを海に放り込むということを船員たちに提案をしたわけです。もちろん彼自身にとってそれは厳しい選択でありました。その時点で自分自身が助かるあるいは救われるなどということは思ってもみなかったはずです彼は死を覚悟していた。そうしなければならない状況だった。黄泉の淵に横たわる自分を想像しなければならない、そのような状態でありました。そのような中で彼は祈り求めたんです。これは彼自身の懺悔であったでしょうか、悔い改めに導かれるものであったでしょうか。少なくともヨナは自分にニネベに行きなさいと命じたその神様に今自分が置かれている状況、その苦悩を祈ったのでありました。この祈りは聞かれました。最悪の状況を逃れて魚の腹の中という甚だ不思議な状況ではありますが、少なくとも命が保たれたのでありました。もちろんほとんど最悪な状態には続いていると言わなければならないでしょう。魚の腹の中にいるということは日常生活に戻っているわけではもちろんありません。預言者として預言することはもちろん、神殿に参ることも、人として安全に生きていくということも今はできない。将来そうなるということも保証されてはいないのです。それはまさに神様の御前から追放された、そのようなことに等しい、まさに彼にとっては罰のようなものに思えたかもしれません。魚の腹の中に飲み込まれているという状況、それ自体が想像しにくいことではありますが、ピノキオがイカダごとクジラに飲み込まれたようなものを想像すればよいのでしょうか。少なくとも一歩外に出ればそこは海の中、海藻が頭に絡みつくような深い淵の底かもしれません。嵐の中でかろうじて命は保たれたものの、いつ黄泉に転じるともわからない暗く苦しい状況が続いているわけです。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。彼はこう祈っています。いくら厳しい状況が続いているとはいえ、今命が保たれている、救われているというその事実に彼は希望の光を見出しているのではないでしょうか。つまり大きな魚に飲み込まれたことの中に、彼は神様の御業を今体験していると、そのような言い方ができるのかもしれません。そして彼は神様への忠誠というのを改めてここで誓います。これはヨナが悔い改めたということを意味するのでありましょうが、彼のここまでの行動を見ますと、悔い改める前に落ちるところまで落ちていったというのがよくわかります。ニネベの都から遠く離れていくことによって、都からは落ちていき、船に乗った時には船底に寝転がっていた、船の底に降りていって寝ていた、さらには嵐の中で海に投げ込まれて魚に飲み込まれ、海の底まで落ちていった。ヨナは神様の命令に背くことで、そこへそこへと向かい、どん底まで落ちていくんです。 これによって彼は自分の力でなんとかなるかもしれないと思ったうぬぼれの心を剥ぎ取られたと言ってもいいでしょう。神様の命令に背くというのはまさにそういうことなのであります。わずかでも神様から逃れられると思ったその思い上がりがここで徹底的に剥ぎ取られます。そしてようやくヨナは心から悔い改めることができるようになるんです。そんなヨナは祈るということに真剣になりました。きっかけは自らが置かれたこの危機的な状況です。私たちも自分自身のことを考えてみればよくわかりますが、危機的な状況に置かれれば置かれるほど熱心に祈ったりするものです。本来ならすべてをお委ねするというその安心から感謝の祈りというのがいつでも捧げられなければならないのですが、この世の現実は苦難の中で叫び求めるということが少なくありません。苦しい時に感謝の祈りだと捧げられるものだろうか。むしろ苦難の中に置かれて初めて真剣に助けてくださいというような祈りを捧げるようになるのではないか。でもちろんそれは決して褒められたことではないのです。信仰的に言えば、今も申しましたように私たちは自分が苦しい時にだけ何かを求めるというような願いばかりのそのような祈りではなく、むしろ普段から満たされているということに気づくことによって感謝の祈りを捧げなければならないはずなんです。それでも苦難の中に置かれて初めて、あるいは改めて己のことに気づかされ、心の底からの叫びを伴った真剣な祈りがその時に捧げられる。これが事実かもしれません。ですから苦しい時の神頼み的な祈りというのが否定されるということはあってはならないとも思います。そして神様はそうした命を懸ける祈りというのをしっかりと聞き届けられる方であるということを聖書は証ししているんです。私たちに己の愚かさを気づかせ、心からの悔い改めをなすために苦難のどん底に落とそうとも、そのことによって気づかされて悔い改める者の祈りを神様は放ってはおかれません。というよりも神様は私たちのどんな祈りでも聞いてくださるんです。ただそれに応えてくださるか否かというのは、私たちにとってその答えが良いものであるかどうかがよくよく吟味されていると言った方がいいかと思います。例えば口先だけの悔い改めに応える、神様が応えてくださるということがあるでしょうか。わがままな願いばかりの祈りに応えてくださるでありましょうか。そのような自分優先の祈りでさえも神様は聞いていてくださるのでありますが、これに私たちの求め通りに応えてくださるかどうかは私たちの計り知るところではありません。むしろ神様はそれが本当に私に必要なのかどうかということを吟味なさった上で、それにふさわしく答えてくださるのであります。ヨナが死をも覚悟した状況に置かれながら、 それでもまだ命を与えられているということを通して、己の愚かさと罪に気づかされ、心から悔い改めてこそ、神様はヨナの願いを聞き届けてくださったのであります。その結果、神様は魚に命じてヨナを浜辺に吐き出させました。まさにヨナはここで新しい命を得たのであります。神様に背き、罪を犯した己は嵐の中で黄泉に下って死に、神様の恩寵によってそこから救い上げられて、悔い改めた新しい預言者としてのヨナがここに誕生したのであります。ヨナが魚の腹の中にいた3日2晩はイエス様が十字架に挙げられて死に、お墓に葬られ、よみがえるまでの3日間を連想させます。キリストは罪のかけらもありませんでした。まさに神の子でありましたが、十字架につけられたのは私たちの罪を負ってくださったからであり、結果的に罪人として十字架に挙げられたのでありました。罪のために十字架にかけられたのでありました。その罪を負った罪人イエスは十字架の上で死にました。そして墓に葬られる。使徒信条でもいつも毎回告白をいたしますが、キリストは黄泉に下った、すなわち死の世界にまで下られたのでありました。ただそこで終わらず復活なさいます。これがヨナが魚の腹の中にいた3日間と重なります。神様の命令に背くという大きな罪、不従順という傲慢な心、これが打ち砕かれて、心からの救いを願う祈りを捧げた時に、悔い改めることによって新しい命の営みが始まってくるのであります。私たちの祈りは必ず聞かれます。それが私たちの心からの叫びであればあるほど、神様はそれを放ってはおかれない。もちろん私たち、それが私たちの思い上がり、傲慢から出ているものであるならば、私たちはそれを思い知らされることになるでしょう。それでもその上で私たちが本当に悔い改めて純粋に素直に神様を求めて祈るならば、神様は私たちの祈りに、求めにふさわしく答えてくださるのであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのすべてをご存知であるあなたは、私たちの祈りを聞き届けてくださいます。そして私たちに最もふさわしい形でその祈りは聞かれます。私たちはこれを信じ祈りを捧げます。どうぞ私たちに良きものをあなたが備えてくださいますように、一人一人のその心の叫びに耳を傾けてくださっておられるあなたに信頼し、すべてをあなたに委ねて歩む、その平安を私たち一人一人にお与えください。一人一人の健康を守りお支えくださいますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。